緑茶家のすすめ、パーソナリティの藤井智代です。さあ、いよいよ県内中部島田市竹下に新しい交流拠点門出大井川が今月12日木曜日にオープンします。今日はオープン前の門出大井川にお邪魔して、一足先に注目情報を皆さんにお届けしていきます。お話を伺うのは門出大井川経営企画室広報担当の鳴海玲さん、そしてマルシェブお茶エリアマネージャーの川崎修介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
門出大井川、どんな施設なのか鳴海さん教えてください。
はい、門出大井川は緑茶、農業、観光の体験型フードパークです。農業振興、地域振興をコンセプトに、人、地域、農産物などいろいろなものをつなげていき、その輪を広げていきたいと考えています。また JA 大井川の農産物を中心に、大井川流域の魅力を飲んで食べて買って体験をして、たっぷり味わっていただける施設です。
もう大注目の施設がいよいよオープンするんですが、もう待ち遠しいですね。オープン前に今お邪魔させてもらってるんですが、施設内には様々なエリアができてるそうですよね。どんなエリアがあるのか教えてください。
まず、農産物と緑茶のマルシェエリア、デザートとアレンジティーが楽しめるカフェエリア、大井川流域を感じていただきながら遊べるキッズエリア、農産物をふんだんに使用した農家レストラン、観光案内と物産販売を行います、ツーリストインフォメーション大井ナビがございます。
私も先ほどマルシェのエリア見させていただいたんですが、横幅もあって天井も高く、カート2台通っても余裕なスペースなんですよね。
あの野菜マルシェですね、天井は約7メートルほどありまして、広い空間で買い物にしていただくことができます。
野菜だけでなく、果物、お魚、お花もありますね。
はい、その他にもお肉や日本酒などですね、いろいろなものがこちらに集まっています。
また小さなお子さんでも楽しめるキッズエリア、これも魅力的でした。2階まである富士山のネット遊具、大人な私でも2階から見ると足がすくんでしまうぐらいちょっと怖いななんていう印象もあったんですが、
こちらは本当1階から2階の方までですね、ネット遊具を使ってお子様登っていって、富士山を登ってるかのように高いところまで行けるようになってますので、お子様も十分楽しんでいただけると思います。
子供たちこういうの大好きですもんね。他にも食育もできるスペースもあるそうですが。
はい、お部屋の中でですね、ガラスに直接お絵描きをするところがあるんですけれども、もともと書いてあるお野菜などにですね、自分でキットパスというペンを使ってですね、色を塗っていただいたり、壁が磁石になっている場所がありまして、そちらにはですね、こうリンゴがなっていたり、みかんがなっていたり、さつまいもが植えられていたりですね、こう野菜を取り外しして、じゃあどこに作物はなっているのかなって、お父さんとお母さんとお話ししながらですね、食育の場として遊んでいただけると思います。
そしてレストランも美味しい食事が楽しめるそうなんですが。
はい、こちらのレストランでは大井川流域の農産物を使ってですね、レストランシェフ4人の女性の方がですね、いろんなメニュー作りをしていますので、ビュッフェスタイルとなっておりますので、はい、たくさんですね、いろいろなものを食べていただければなというふうに思っています。
ビュッフェスタイル一番嬉しいですね。そして綺麗な景色も一緒に眺めながら楽しめる。他にもカフェエリアはもう今ならではの作り方かななんて思いました。椅子とテーブルはもちろんあるんですが、奥の方には段になってまるで茶畑のような空間のスペースがあるんですよね。
はい、茶畑をイメージしたベンチとなっているんですけれども、お客様にはですね、カフェエリアで購入していただいたクレープやアレンジティーをですね、茶畑ベンチでですね、お召し上がりいただける場所となっています。
本当に趣向を凝らして皆さんを楽しませたいという思いがひしひしと伝わってくる、そんな施設です。中でも緑茶が集まったマルシェエリア、このマルシェエリアではどんな緑茶を扱っていらっしゃるんでしょうか。川崎さん教えてください。
はい、門出大井川の母体でもあります JA 大井川管内にはお茶産地が川根、島田、 藤枝、金谷の4つの産地があります。その中で緑茶といっても浅蒸しから深蒸しがあり、茶葉の育った環境や春夏秋冬の季節、そして火入れの具合で全く味が違うことを整理し、理解しやすくするものを16種類の緑茶の表にしました。その表を門出大井川はマンダラと名付けました。島田市緑茶化計画コンセプトティーナンバー1からナンバー4を元に作成いたしました。お茶の販売や製造に関わっている人たちの協力のもと、マンダラを完成するまでに約2年以上の歳月をかけて作成しました。ですのでこのマンダラはここでは紹介しきれないほどのたくさんの人の思いが込められています。
あの表をよく見てみますと、数字じゃなくてそれも日本語で書かれているんですよね。
はい、その日本語はいろはにほへとちりぬるを若い歌の数え歌にしました。外国人の方が見て音で覚えてほしかったので、このような表現にしました。
日本語の響きって美しいですし、もうさすが発想がグローバルですよね。
ありがとうございます。
で、色合いも微妙に一つ一つ違ってるんですよね。
お茶の水色を表現しています。
お茶の水色、もう萌え色、黄緑色から濃い緑色のお茶が表現されています。あの16種類の茶葉からお茶を選んで、スタッフの方に私入れてもらうのかななんて思っていたんですが、違うんですよね。
門出大井川は体験型フードパークということで、自分でこんなに簡単で美味しいお茶が入れられるんだなと体験を通じて分かってもらい、ご自宅でもお茶を飲んでもらいたいという思いで緑茶 DIY スタンドを作りました。
え、 DIY って何ですか？
はい、 DIY はブリューイットユアセルフ、自分でお茶を入れて楽しめるという意味です。うん、 DIY スタンドでは500円で門出のロゴが入った門出ボトルを差し上げます。ご自身が選んだ緑茶をぜひ入れていただきたいです。またボトルをお持ちいただければ200円で緑茶が新たに味わっていただけます。
この門出ボトル1本がだいたい 200ml 入るサイズなんですよね。大きさも本当に女性の手のひらサイズで、持ち運びも簡単なんですよね。軽量です。小さなバッグに入れたりポケットに入れたりで、お茶を美味しく飲める量で入れて飲み切るというサイズなんだそうです。キャップが門出大井川のメインカラー、蒸したばかりの茶葉の色ということで、このキャップもかっこいいんですよね。
ありがとうございます。実はこのボトルはトライタンという素材を使用していて、丈夫で割りにくく熱にも強いので、冷たい緑茶から熱い緑茶まで使用いただけます。さらに皆さんに入れていただいたティーバッグは土に還る素材を使っているので、環境にも優しいです。
まさに魅力満載、人にも環境にも優しい体験型施設なんですね。
島田市では緑茶化計画を発信していますが、同じ地域の門出大井川でも緑茶を世界へ発信していきたいと思っています。今後コラボ商品なども計画していきたいと考えている段階なんですが、ぜひ一緒に緑茶を盛り上げていきたいと思っています。
さすがマルシェブお茶エリアマネージャーですね。他にも注目ポイントがあるそうですね。
はい、レストランの横にはですね、実は蒸気機関車の展示がされています。実際にですね、2007年まで大井川鉄道を、走っていた SL なんですけれども、復元をされることになりまして、今回こちらに展示が決まりました。また施設には大井川鉄道35年ぶりの新駅門出駅が併設されますので、電車にですね乗り降りして直接こちら門出大井川に来ることができるようになります。
門出大井川の門出と同じ名前の駅が誕生するわけですね。っていうことは、新駅の横、まあ、併設するスペースに観光案内エリアとレストランエリアがあると。そして歩道橋を通って門出大井川のメインの施設、マルシェエリア、農産物と緑茶、キッズエリアとカフェエリアが楽しめるということなんですね。歩道橋もそうなんですが、施設内 2階の渡り廊下も屋根がついているので、雨が降っていても移動しやすい、そんな工夫もされてるんですね。では最後に、ラジオ機の皆さんへお二人からメッセージお願いします。
門出大井川は11月12日木曜日朝9時グランドオープンいたします。
大井川流域の魅力を再発見、飲んで、食べて、買って、体験をしに、ぜひお越しください。
お待ちしております。
今日は、今月12日にオープンする門出大井川にお邪魔して、経営企画室広報担当の鳴海玲さん、そしてマルシェ部お茶エリアマネージャーの川崎修介さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。